みるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
また、引き続き東京から、
はい、
関口さんが、
はい、
そうですね、
はい、東京日曜校あの主催11期主催の関口フィーバーです。お願いします。
なんか滑舌悪いな
と。そうですか。
夜行バス疲れじゃない。夜行バス、はい、昨夜東京から、はい、大阪まで、
はい、
来たらしいんよ、はい、でまたそこから神戸来てサウナ行っとったらしいんやけど、うんうん、その東京大阪1800円やったんですって、
はい、まあもう1ヶ月以上前とめっちゃ安いですね。
安いですね、はい、
1800円ですか、はい、負けましたね、負けましたね。
すごいよ。ともきはこの間3000円ぐらい、
3700円です。
3700円、
それでも安いよね。
名古屋、
名古屋東京、
はい、名古屋東京、
名古屋東京なんか6時間ぐらい着くの。
いや、もうちょっとかかります。8時間ぐらいです。
8時間
途中で休憩とかもするので。
あ、東京大阪なんどんなけ
ど、まあ、でも同じぐらいですかね。11時のバス乗って6時に着きましたから4時間、あれだね。
11時に新宿発、
東京駅でした。
東京駅、
はい、東京駅、ね、大阪東京はマジで安いんですよ、
うん、
へえ。
ほんまに名古屋からの方が高くて、
ほう、
多分利用する人が多いんでしょうね、大阪は。
そりゃそうやろな、
うん、でしょうね。
満席でした。
満席でした。
あ、ですよね、
平日なのに満席で、
1800円やったら満席になるわね。
そうです
ね。
1800円で40人ぐらい乗れるんですかね。
まあ、全員が1800円かどうかわかんないですね、多分。
あ、そうか、早を取っとる。
そうなんですよ。
あ、
そうなんですよ、
はい、今バスって快適なんですか。
昔に比べれば、
でも昔も狭くてね、リクライニングされたらもう 寝れたもんじゃないという、
はい、
でも2席やったら、
そうです、
ね、あんま変わる、今そう、
まあまあ狭いっちゃ狭い
です、ね、狭いでしょ、
はい、
でもこの間それこそ東京から名古屋に夜行バスで、帰りの夜行バスが最悪で1ミリも寝れなかったんですけど、
う
ん、隣の人があ のずっとボリボリボリボリガサガサガサガサ何かを食べてるんですよ。食べ物を食べてて、でその食べ物があのエムズチョコですか、 M&M チョコ、
あ、はいはいはい、
っていう、
こ
う袋に入ってるマーブルチョコみたいな、あれを食べてたみたいで、それを床に落としてるんですよ。でも僕はそれを真っ暗じゃないですか、だから気づかずに僕ポンって足を置いた時に踏んでしまって、
はいはい、
もう僕の足裏がチョコだらけ。でずっとその人はあの真っ暗やのに動画を見てるんですよ。
うわ、
でこの動画も僕の方にこうちょっと背中を向けて見てるんで、僕の方に光が全部くるんですよ。眩しいなと思いながら、もうなんかうんってなりながら、でもなんか言えないじゃないですか。で僕一番前の席を取ってて、で後ろの人がこう足をフットレスを出すんですよね。出したり直したりするんですよ。だから出した時にダーンって言って、直した時にバターンって言って、その瞬間にあもうちょっとで寝れるかなと思った時にバターンって言うから、寝れなくて、ほんで最終的になんかね、規制を上げる人がいたんですよ。
あ、
急にうわーみたいなのをどっから聞こえるんですよ。寝れなくて、
すげえ、
ちょっとこれは最悪やなと思って。
大変やね、
あのハズレやったなと思ったんですけど、
それはすごいです
ね。3回ぐらい規制発したんですよ。大丈夫かなと思って、ちょっとこれは寝れなかったです。
そら寝れやんわ、ね、そら寝れやんわ。なんか一名書き一名書き一名書きみたいな3列のやつとか
あるらしいですよ、はい、
ちょっとなんか上等のやつ、は
い、ちょっと個室みたいになっててね、はい、ちょっとプライベート守れてって、
うん、あ、それに一回乗ったことあるけど、やっぱそれでも僕はあのあかんな。飛行機だけはまあ寝れるけど、
ね、
新幹線でもんな長い時間4年し、
そうなの、
ね、うん、もう10分とかね15分ぐらいうとうとうとはするんですよ、
はい、
ほんでやっぱなんかこう振動なり、あのアナウンスなり、
あの中村文明のことを知ってる僕からしてみたら珍しいですよね。だってあの狭いプロペラ機のね、二、はい、人掛けの時で、ね、文ちゃんと後でね、ビリーさんふって振ってみたらもう5秒で寝てたからね。
もうね、僕が一番寝れる乗り物はプロペラの、プロペラの飛行機。
あの振動と音出てる。
そうそう、あれがなんかね、すごい睡眠薬みたいな。ブルーブンブンブンブンブンブン回ってるし、すごい音出ますね、こう小刻み揺れるでしょ、狭いし、ね、なんかね、あれが一番よう寝れるんですよね。
でバスとか新幹線寝れないんですよ ね、 ね、
あらあらあら、はい、
びっくりしますね。
です
これで朝着いてね、
はい、着いて、はい、
です。帰りは新幹線で、
今日は帰り、明日仕事なんで、
あ、
新幹線で、
あ、
はい、
そら新神戸からの、
あ、全然考えてなかったです。
全然考えない。痛みから飛行機乗れたら乗せてあげるのいいね。
それでも、
はい、いや、新大阪から東京やったら、ま、ちょっと前もって取れやし、飛行機の方が安いよな。
そうですね、
そうですね、はい、うん、
それこそピーチとかジェットスターとかは出てるんで、まあ、成田になりますけどね。
あ、
それ成田はかなわ。
神戸空港からやったら羽田まで片道、
う
ん、7,000-8,000円で行けますもんね。
あ、そうなんですね、うん、
何でしたっけ、あの
スカイマーク、
スカイマークや、スカイマークはね、早く取れば安いですもんね。
そう、早く取ってめっちゃ安いんですよ。そうなんです。で、特にやってるとキャンセルはできない限りめちゃくちゃ安いんですよ。
まあ、今日は神戸久しぶりに来たので、ちょっと終わったと少し観光でもしてから
帰
ろうかなみたいな感じ
で。神戸で観光って何するんやろ。
いや、わかんないです
よ。この辺で偉人がありますけどね。
はい、そうなんですよ、実はあの、まあ、私事なんですけど、今日結婚記念日で、ちょっと奥さんにお土産買って帰ろうかなと思ってました
よ。はい、神戸でお土産って何やろ。
お菓子か何かでですか。
ゴーフル、
お菓子ね。
お菓子は結構いっぱいいろいろありますよ、
は
い、
ですか、
うん、
なんか昨日たまたま僕大阪で何気なしいなんちゃらないテレビをがついててちらっと見た関西の人気商店街の1位は神戸の元町商店街なんですってね。
元町商店街ですか、
うん、へえ。なんかあの天神橋筋、はい、大阪のね、はい、天神橋筋とかなんか空堀商店街とかこういくつかある中でもう一番は神戸元町の商店街。
そうなんですか。へ
え。なんでなんやろうっていうのを、ね、なんかこう探求するみたいなね、
はいはい、
だこんな店があったりこんな美味しいものがあるからみんなが魅力的やっていうんじゃねえかみたいなやつをこう探るみたいなやつね、
はいはい、へえ。
それ神戸来てても僕はあんまりそんな三宮のあんな商店街を歩くっちゅうなことあんまないんでね。
そうなんですよね、うん、そか僕は地元の人間はあの三宮から神戸まで商店街歩いていきますからね。
あ、
は
い、そうですか。
そうそうそうそう、
三宮から神戸まで
は神戸ではもう電車なんか乗らずに歩くんですよ。
あれ三宮、元町、元町、神戸、
そうですよね、はい、
その次が兵庫ですかね。
あ、兵庫ですよ。
県外の人からするとややこしいですよね。なんかね。
うん、そう、兵庫県で兵庫駅と思ってたら一番賑やかなのは三宮でね。
そうそうそう。
で神戸行くって神戸行ったってもう一つですしね。
神戸行って別にそんなね、
名前ない。そう、大したことないですよね、やっぱり。
はい、元町は中華街とか
ありますよね。
直結してるのか。
ここも元町駅からも近いですからね。
あ、そうですか。
うん。
う
ん、
意外と神戸の人は中華街には行かへんよ。
行きません
ね。え、はい、中華街で昔料理作ってた人が中華街からちょっと外れたところでお店をやっている、はい、そういうところの方が並ぶこともないし、ゴミゴミしてないし、はい、みたいなんで、中華街には地元の人はほぼ行かへんって言って、
おっしゃる通りですね、
はい、テレビでやってました、
はい、行かない行かないですね、はい、特にこの北の辺りにある中華の方が美味しいです。
あ、
はい、本当に、まあ、向こうあの南京町があの辺もそうなんですけど、本当にこちらに住んでらっしゃる中国人の方がやってるので、
うん、
結構ありますよね。
なんかうまい企 婚記念日に豚まんでもねえしね。
いや、美味しいもの好きなんでね。
美味しいもの好き。
豚まんはでもね、新幹線の中ではちょっとも
う匂いがね、多分、まあまあ、
そうか、そうですね。
誰が豚まん持ってきて乗っ取るやつはってみたいな。
一発で分かりますからね。結婚記念日やったんですね。
そうなんですよ、3回目の。
え、3回目？
そうなんですよ。
まだ結婚3年目なんですか？
そうなんです
よ。へぇー、はい、あのね、奥さん明るい人やもんな。
そうですね、うん、はい、一緒にあの10期で参加してもらったんですけど、
はい、うん、なんかね、楽しい人や、
はい、
そうなんですか、
はい、
これで手伝うよ、的な
今ですか？
気持ちはまんまんなんでしょ、奥さん、うん、
うん、でもね、あの、まあまあ僕がやっぱりよくね、怒られるんですよ、自分勝手だって。手伝ってくれてるんでありがたいですけど、もうやっぱりなんかね、怒られる時ありますよ、はい、本当にもう勝手に妖怪とか、はいはい、結構もういろいろ出かけちゃうんで、あ、言ってたよけどなみたいな、言い忘れてる、報告忘れてるみたいなことで、はい、
ほうれん草を大切にせなあかん夫婦なんですね。
そうですね。
あのところでゴールデンウィーク何されてたんですか？
ゴールデンウィークね、
はい、
大変やったんですよ、ゴールデンウィーク忙しかった。なんかあのメインは、
うん、
あの3日4日5日と3連泊で、
うん、
あの鹿児島の佐藤家が、
はいはいはい、
うん、佐藤パパと郁夫さんと愛子と、
はいはいはい、
で純喜はちょっと別の用事あってちゃうとこ行っとったら、
うん、
やっかいと3人が来て、でその時ね、散々僕は鹿児島でいつもお世話になってるし、うん、ね、いやもうそらもうなんかおもてなし手にあって言うんで、うん、でそれはそれであのもう最初から分かってたことないけど、で2日の晩までまたそのうちの特に2番目の日向がまた人を呼ぶんですよね、はい、毎日毎日ね。でいつやったかな、1日の晩やったかな、一番ヘビーやったんですよ。あの8時夜の8時半ぐらいから、
うん、
まあ、それまで家でご飯食べてて、はい、でその若いそのみんながもうカラオケ行く気満々なんで、そしたらもう電話で予約できるならしといたらどうやって、で8時半にカラオケに入ったんですよ、
はいはいはい、
出たん朝4時半ですよ。8時間ですよ、
8時間
そんなにやつですか、
元気やな。
で12時過ぎた頃からあの山下家とか、
はい、
あの辺がこう合流してきて、でも最後の2時間ぐらいもうみんな汗だくになってさ、めちゃくちゃ面白かったんですよ。あの伊賀の3人娘たちが面白いよな、
うん、
あいつらも結局なんや言うて3日ぐらい泊まってとったもんね。
あ、
で大阪のやつも合流してきたり、
はいはいはい、
うん、
まあほんと大変でした。で佐藤家が来てる時はこれがまたゴールデンウィークで伊勢はすごい人が多くてですね、で着いた日はなんかちょっと伊勢っぽいものを食べてもらおうかなみたいに、
うん、
で、まあ、焼肉もね、普通に焼肉っていうのもあるけど、うん、僕好きなのはもう ああいうホルモン系のもんもそうやけど、大体こう赤味噌でちょっと甘いめの味噌でもうみんな混ぜて、で味噌つけたまんまのやつを七輪で焼い
て、
でそれが僕が好きやなんで、でまずそういうお店、これはもう予約しておいてあったんですよ、もう人気店やしと思って、それで初日来た日は焼肉で、翌日が早朝から伊勢カントリーでゴルフが、ゴルフパパがゴルフ大好きやから、うん、で伊勢カントリーは難しいし、せやけどほんまパパ上手でね、ほんでその愛子が、
うん、
歯科医院を7月にもう開業するための、あの融資が 銀行から融資が降りるというのが決定して、うん、でやっぱ開業前に伊勢神宮行ったことないから、その内宮へだけどうしても行きたい言うから、うん、でも日があんまないんで、うん、よしじゃあゴルフをもう一番バッターで取れるようにと思って朝7時半のスタートだったんですよね。それで練習したいっていうのがあったんで、起きたん5時半に起きてね。ほっから、まあ、まあ伊勢カントリーはまあ20分か25分ぐらいで着くけれど、まあちょっと練習して、で最近ヒューガがもうゴルフに燃えてるんで、おで僕と3人で行って、うん、で終わってお風呂入ってしてから、あの行くちゃんとアイコを拾って内宮行って、うん、で内宮でいろんな話をちょいちょい説明したりしながらね、うん、でもあの日はゴルフ18ホール回ってから内宮行ってしたから、うん、万歩計つけてたパパが2万2000歩ぐらい歩いたんですかね。もう僕めっちゃ筋肉痛だったよ、うん、本当にね。ほでその後にあの伊勢っぽいもんがいいよなと思って、もう110年ぐらいやってる一月屋っていうね、うん、昔からある居酒屋 で、うん、でそこはまああの昼のね2時か3時ぐらいにオープンして、うん、で夜はもう9時ぐらい閉まるんですけどね、うん、で5時頃だったんで内宮参拝終わったのが、はいはい、5時やったら一月屋入れるかもしれんと思って行ったら外行列できてて、
あらあら、
はい、でまあお店の人も知ってるしと思ってちょっと聞いたら、もう今日はその2時にうちがオープンと同時に、あの一月屋って電話何歩かけても絶対取らないんですよね。
あ
もうここでね電話鳴ってるんですよ、うん、営業中も、うん、で取らないんですよ、はいはい、全くね。ほんならたらもう線抜いときやって言いたくなるんやけど、けど電話絶対取らへんし予約ができないんで、うん、でも予約を取るならばその2時とか3時とかの早い時間に実際に店へ行って、うん、今日の6時に5名で席を押さえてっていうのを直接言いに来るんですよ。でそのパターンで夕方に直接来て6時半に来ます6時に来ますみたいな、その予約だけで35名分以上っていう。だから俺は並んでんのに後から来た人らはそうやって予約取りに1回来とるから、その人たち先優先なんよ、ね、へー、うん、で俺はそれからうち3人と佐藤家さん6人やったから、うん、そう4名掛けにぎゅうぎゅう詰めになるかみたいな、うん、だけど、ね、結局1時間半もあったんですよ。
はあ、
ほんでもまあなんかちょっと伊勢っぽいもんをね、うん、なんかそこで食べてもらって、うん、そしたらもう両側の人らが、まあ、あの店はもうやたらによう喋る人が多くてね、また僕も知ってる人がたまたまカウンターで3名分やけど強引に6人座ったらええわでその人ね1年のうち300日はその店来てるんです。
へえ、うん、
ちゅうかほぼね定休日以外毎日来てるんですよ。あの人変わっててね、夕飯は一月屋で朝ごはんはあのランプっていう喫茶店でモーニング食べてみたいな決まってる人で、うん、まあ、よう喋るし面白い人なんですけどね、はいはい、もうその人にあのうちのヒューガと歯医者やる愛子がほぼ捕まっててでこっち側の おじいちゃんの人に郁代さんが大体捕まっててで、うんうん、で翌日がそのお屋敷のあのみんなで、サウナを作ろう、
サウナ、はい、
うん、組み立てるこう、うん、ワンキットになってる、うん、でもあのほっといてあった年月が長くなってたんで、なんか木がみんな大体反ってたりね、
はい、
反ってたりちょ歪んでたりで、もうほんまやったらスカスカスカってはまりそうなもんがその反ってるがためになかなかにみんな苦労して、はい、でそれ立てる前に3日ほど前にともきらあの土間をね、
はい、
一応コンクリで土間打っとかんと土の上直接っちゅうわけにいかんぞってプロの人らに言われて、 でほぼ素人たちで土間打ちやったんよな。
そうです
ね、
はい、綺麗に。いや大変やった。
かなり大変でしたねなぜやったことがないので、次にどういうこう工程があるのかも全くわからないんで、うんうん、
型枠も自分らではめてやろ
う。あ、そうですそうです。
これ生コンネル、あれはその機械を貸してもらって、
機械はもうあのミキサー車を呼んでもらって、
ミキサー車呼んだ
呼んで、じゃないともう量が半端じゃないんで、もうそんな自分たちで寝るなんていうのはできないんで、もうミキサー車で生コンを持ってきてもらったんですけど、生コンが来るまでの間にやるのが、もうここの土をまず耕してというか、一回こうちょっと平らっぽくしていかないといけないんで、
それをパンパンパンパンっていう、なんちゅうのああいうの、
圧搾っていうんですかね、このどんどんどんどんどんどんどん工事現場でよくあるような、このババババババババババっていう、こう平らにするやつと、その後にまたローラーみたいなのをわーっていうのを機械でかけて、でそれする前にあれか、平らにするために土を運んで全部土入れたんですけど、柔らかくて、この土がで固まらないんですよ、ね、でも固まらへんけどもやるしかないんで、
結局打って、
生コン
が、あれドンバンも上手に売ってたよな、でそこへそのキットのサウナのやつを組み立てていくのに、なかなかにみんな苦戦して、うん、でもそれこそあの滋賀のおゆきちゃんの弟が大工さんだと、うん、やっぱりプロが一人おると全然進み具合違うだろうし、でその弟さん来てくれへんかなみたいなことを言い出したら、これはなんとウォーリー、うちのウォーリーとそのおゆきちゃんの弟が近代で同級生でめっちゃ仲良しだったらしいんですよ。ほんならって言うたらそのおゆきちゃんの弟来てくれてね、はいはいはい、あれあの高志くんおらへんだら
無理ですね。
無理やったやろ
う
な。
多分基礎が歪んでたらもう全部無理立てれないじゃないですか。そうそう、うん、あそこの基礎をあの大工さんだったからできたと思うんですよ、うん、あの基礎をやってくれただけで、
そうそう、
基礎やってもう時間がなかったんでも変えられたんですけど、はいはいはい、あれやってくれたらもう本当にありがたいです。
総勢40名ぐらい、
う
ん、
そうです
ね、そんな予算
で、はい、うん、
あの歯医者さんやってるパパまであのコンクリートの板とか、はいはい、ブロックとかもうめっちゃ一輪車とか積んでめっちゃ運んでくれてな、
はい、へブロック1個とかじゃなくて4つついて、
はいはいはい、
つあのコンクリートでつながってて、それを運ぶのだけでもうめちゃくちゃ重くて、多分あれ70キロぐらいあるんじゃないです
か。あるやろな、
へ、
重たかったです。
それをこう運び出すのもいるし、でそれを活用してバーベキュースペースを、まああれ20人ぐらいでやろうもたできるわな。
できますね、
でそのコンクリートの板のあれでテーブル作って、
はいはいはい、
でそれで椅子も作ってみたいにして、でそこがまた草ぼうぼうやったんですけどでも女性陣たちがさあ今からみんな草取りだとか言うとしたらイエーイとか言いながら、みんなあの女の人がすごい手が速くて、あれよあれよという間にな、
一瞬でもう草がね、
草ボンボンやったやつが綺麗になって、これでそういうバーベキュースペース作ったところに、蔵の中に入ってるなんだかよくわからないお宝か何かもわからんもんも、僕らも出すに出されへんし、いっぺんでも見てみねやっちゅうことで、もうバケツリレーで一回蔵の中空っぽにしてな、
は
い、こんなんでできた、こんなんでできたとかね、もうすごい面白いのいっぱいあったな。
ありましたね、まあ、茶器が一番多いんですかね。
そうそうそうそう、
でもあの新刊さんがつけるようなこの帽子であったり、
帽子みたいな、
あの、は
い、
おじゃる丸くんかぶってるみたいなね、
あんな
あんなこのなんか編み編みになってる帽子とか、
絵帽子ですよね。
え、
絵帽子、
あ、絵帽子って言うんですね、あれね。
あとなんか草履みたいな、
はいはいはい、
なんか木のポックリくんみたいな、はいはいはい、靴のねあんなんとか、なんか殿様が昔あの鷹狩りに行くときにかぶってたような漆塗りの、こんななんかね、家紋入ったような、
相当由緒ある家だったんちゃうか、
もともと新館あのネギさんやってた人が住んでたのがあるんで、神宮関係 の書物なんかもいっぱいあったんですよ、そこと思ったらあの昭和天皇の銀婚式の時の 要は結婚なさって昭和天皇ですよ、
はいはいはい、
で25周年の時のに発刊されたなんか写真集みたいなやつ、そんなのも出てきたんだよ、
ね、戦前ですよね、
でもね、あの切手とか昔の
そうそうそう
何千な
何2千
2千、うん、
はいはいはい、
の切手が貼られた手紙とか、
へ、今そんなんめっちゃ高いつくんですけどね、
うん、ですよね、あれだけでも多分すごい価値あると思うんですよ、うん、切手コレクションの人とかあんな、
ね、欲
しがりますよね、
寄進をしてあっても
今価値ある、
いや価値あると思う
ね、あれね、まあなんか
そんなゴールデンウィークやったんですね、
いやそんなゴールデンウィークでした、もう
これであと下の川へ降りていく道が、
ね、
なかなかにその道なき道を降りていかなかんみたいなところだと、はい、あの子供たちにね、だからそこで妙な怪我さすとかいうのもあれやしと思って、うん、でこの夏もあのそのまあ、いよいよ結構五円紬関係の人らがもう1日1組限定で、それはまあ2人で泊まるのも5人で泊まるのも10人で泊まるのもいいさ、いいやんって、うん、あ、サッサンしてるよね、
はい、
サッサンの時やん、ね、もうサッサンな、そこで一人で機嫌を遅らせてんのな、ほんとこれ寂しないか、ここ言ったらね、いやまあ犬もいるし大丈夫ですよと、うん、意外とあんま愛想ええ方でもないやん、
は
い、
まあそうですね、
そのくせな、あの田舎の近所のおっちゃんおばちゃんらとなんか妙にコミュニケーション取ってて、で今週僕ゴミ当番なんでとかなんか言うて、ゴミ捨て場のなんかを管理せなあかんとか言ってさ、やるやん、あんた横浜でずっとおったような人がこんなどい中で、ほんで庭の一部にも畑作ってな、
は
い、いろんなもん植えてね、ほ
ん
でブドウの木植えたり、
ブドウの木
植えたり、あの余計ちょこちょこ木植えてるやん、あれ果物系のやつ自分で植えとんねやね、
あ、そうなんだ、そこでも柿できますし、梨もね、
柿もいっぱいできるし、さあこの夏はあそこのお屋敷つこて、うん、子供五円紬大学みたいな合宿で2泊3日とかで、
うん、いいですね、
うん、でまあ友樹が、まあ、子供向けになんで聞くって大事よみたいなことやったり、あのバターのね、名刺で割り箸切ってとか、はい、それとか、まあ、遊び通じて、まあ、下の川超綺麗なんで、うん、で飛び込めるようなとこいっぱいあるもんな、
はいはい、
だから川降りていく道作る班みたいな、なんでそうやって2泊3日でなんかね、もうゲームを忘れる3日間みたいなのに ね、
ね、
ゲームより楽しい遊びは自然の中にいっぱいあるんだよっていうのを、だってゲームで遊ぶしか都会の子は知らんと思うんでね、
公園でも遊びませんもんね、
そうですね、そうそうそう、
ボール遊び一つしてても怒られるん
だし、ダメですからね、今
するんやったらもう思いっきり自然の中で、うん、薪割りして五右衛門風呂を沸かしたり、うん、とかみんなでカレー作ったりみたいな、で何だろう、もう庭でテント張って、もうテントなんかで子供が寝かしちゃったら、もうめっちゃ楽しい思い出になると思うし、夏やったら星満点やから、で盆前なんか流れ星 の、
あ
のペルセウス流星群とか来る時期やから、もうあんな流れ星が次が次へ流れる、あんなん見たら都会の子たちはたまらん一日になると思うんでね、
ほんまもんのそれで流れ星って見れませんもんね、
まあ、それのためのまあ、いよいよそういうことができるようにというためにお力を、はい、40人もの人が来てくれて、
ね、はい、ね、ありがたかったですね、
わいわい言いながら、
はい、
なんで今またそのね、6月7月半ばまでは、6月から7月半ばぐらいまではお試しのプレー公演、プレーオープンみたいにして、なんかもっとこんなん増えたらいいのにとかね、意見ももらいながらみたいな、そんなのもちょっと今ホームページで紹介してるんでね、
はいはい、
うん、夏はちょっとお屋敷大活躍で、
はいですね、
行きたいと思います、
はい、
ってことでお届けしました、中村文明と
友樹と
関口ヒーバーと
ビリーでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。笑い飛ばそうよ、君にしかない今できること、仲間は